ちに感謝、終わりよければすべてよし。
こんにちは、有限会社トービ代表取締役染谷幸弘です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。そして今回のゲストは株式会社キュアエッセンスの代表取締役塾原澄子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回でゲストが4回目となりました。塾原様の葬儀業界で大活躍されていて、今は割と教育の現場でことを教えていらっしゃるということなのですが、まあ、ここまで塾原さんの、ね、人生、また染谷社長がぜひ突っ込んで聞きたいというのを掘り下げて伺ってまいりました。今日はまだまだ、ね、聞きたいことはあるかと思うんですが、ちょっと一度ぜひ塾原さんが携わっていらっしゃいますエンバーミング学校、こちらの学校のことについて伺いたいですね。
そうですね、ぜひお伺いしたいなというふうに、思ってはいるんですけれども、今生徒さんっていうのはどういう形で来られる方が多いんですか。やっぱりエンバーマーになろうっていう方が多いのか、もうそういう仕事に就きたいっていうことで、学校に来られるのか、こういう、葬儀のもの、葬儀の、学校に入って葬儀の仕事に就きたいんだっていう方が、来ていらっしゃるのか、どういうこの思いで来られてる方、亡くなった仕事に就きたいなっていうふうに思っている、どういうその若い子が多いんですか。
そうですね、私が行っている専門学校は実はコースが2つありまして、総裁ディレクター、ヒュネラルディレクターコースと、このエンバーミングコースと、エンバーミングは、お体、亡くなった方のお体に関する技術的なことを教えるコースなんですね。この2つに分かれているので、総裁ディレクターコースに来る子は、まず、一番多いのは、例えば自分の身近な方が亡くなった時に葬儀に関わってくれた担当者が本当にすごくいろいろやってくれて、あ、こういう仕事っていいなと思って来る人もいるし、あとはそうですね、親から言われてくる子もいますね。なんか親御さんもなんか将来を見据えてるのか、まだまだこれから高齢者増えるので、絶対なくならない仕事だからということで、結構親に勧められてくるという子もいたりします。で、逆にエンバーミングコースは本当にお体の技術的なものなので、葬儀社の企業さんから来る子もいますし、あとはいろいろ調べて、あ、こういう仕事をやってみたいっていう方もいますし、あとは高校を卒業してすぐ来る方もいて、むしろエンバーミングコースの方が年齢層幅広いんですよ。今までで一番年齢高い方で50代後半、58くらいの方もいました。で、結構、その前やっていたお仕事を聞いてみると、その仕事辞めてまたここに来たんですかみたいな方もいらっしゃったりして、ちょっとまあ内容が言えないのであれなんですけれども、はいはい、いや、なんでっていうお話を聞いたときに、やはりそこでいろいろなケースを扱ってたときに、そこではやはりご遺族の状態を見ていて、それ以上私たちの立場からはできなかった。なので、なんかその先って思った時に、やっぱり亡くなった方に関わるそういった技術があるっていうのを知った段階で、じゃあ少しでもその先のケアになるんだったらやっていきたいと思ってきたっていう方もいますし、あとは最近ですね、脳幹さん、脳幹さんの方もエンバーミングコースに入ってくる方も、ちょっとずつ増えてはいます。
エンバーミングもこう増えてきているなーっていうふうな実感はありますし、その必要な、処置の一つだなっていうふうには思ってはいるので、その生徒さんたちが、そういう思いで、何年間か、2年です。
2年ですね。
2年通って、その後っていうのは、 今エンバーミングって引く手あまたなのかなっていうふうに思ってはいるんですけれども、うん、学校に入って2年間実技をされて勉強をして、はい、100% こう就職できるような状況なんですか？
そうですね。ただエンバーミングコースは特に2年間の中で座学も医療的な知識も結構必要になってくるので、実技テストとやっぱり筆記テストがあるんですよ、でテストを受からないとやっぱりその先進みさせられないので、はい、そこはそうですね、なかなか結構座学が結構大変かもしれない、でそこをなんとかクリアできれば皆さん就職、形にはなります。
エンバーミングって今どうなんですか？結構需要は伸びてるんじゃないのかなっていうふうに、うちから見ると思うんですか？
そうですね、これ私の観点から見ると、エンバーミング 100% 必要かっていうと、みんながみんなには必要ないと思うんです。
はいはい、
でもともと海外で、行われてたので、はい、海外は土葬がメインでそのエンバーミングの需要もっていうことだったの で日本は最終的にやはり仮装するじゃないですか、はい、ただ今これだけ亡くなる方が高齢者増えてきて、あとはこの気候でやっぱりお体の状態に変化が起きやすく以前に比べるとなっているので、早めにエンバーミングをすることによって安定化させるというか、お体の状況を安定化させるという部分でいったら、これからまだ伸びる可能性はあるかなと、いうふうには思います。
なのでその安定させるっていうのも、今、エンバーミングか、ドライアイスか、またまたちょっと置いてその冷蔵庫かっていうような選択肢しか現状はないかなというふうに、思ってはいるんですけれども、学校今後の採用、っていうところ、採用っていうのかな、今後どういうふうに発展性を持ってっていうふうに考えたときに、これも知的、感覚なんですけれども、はい、エンバーミングのいいところっていうのもこうありますし、脳幹視としてのいいところっていうのもあるので、ここのこうハイブリッド的なものっていうのが、もっとこう、簡単にできるようになってくればいいのかなっていうふうに、思ってはいるんですけれども、こうやっぱりこう危険な薬剤を使ったりですとか、あるので、なかなか広めていくっていうのは難しいかなっていうふうに、思っているところはあるんですけれども、そういったものっていうのは今後必要になると思いますか？
必要になるとは思います、はい、でエンバーミングまでいかなくても、それに代わるというようなものであったら、やはりどうしても薬品っていうのが、キーワードになってくると思うんですけれども、そこをきちんとした形でやっていけるのであれば、ルールをきちんと守った形でやれるのであれば、それはそれで、必要だなとは思います。というのは、エンバーミング自体も、イフサという協会がもちろんあって、そこでいろいろ薬品の扱い方ですとか、そういう規制をきちんとこう設けてるわけですね、この使い方とか。だから、もしそれに準ずるものがもし今後、必要となってきたときに、そこをきちんとやって、そのルールを守れるんだったらいいんじゃないかなというふうに私は思っているので、どうしてもなんかこうそうじゃない人も出てきちゃうじゃないですか。なんかそこがやっぱり、そうするとせっかくそこをちゃんと守りながらやってる方たちの足を引っ張ることにもなりかねないので、それだったら最初からそういう規定をちゃんと設けて、こういうことを学んでいただいた方はこういうことができるけれどもっていうようなルールを先に作ってしまった方がいいかなとは思います。
なんで今後その亡くなる人っていうのも、これは統計上ですけれども、東京都で言えば2060年、65年くらいまでは現状維持をするんじゃないのか、これ、2060年、65年が、こっちに亡くなる数と同じぐらいなんじゃないかっていうような、それ以上を、こう、指標が出てはいるので、 エンバーミングがいいとか悪いとか、うん、農家がいいとか悪いとかっていうことではなくて、うん、その人に合ったこう、うん、ものを提供していくっていうことがいいのかなっていうふうに、思っているので、こうどっかこう、敵対するっていうことではなくて、うん、みんながその個人様の亡くなった人のためにできることを考えて、うん、できることをこう進めていくっていうのがいいことなんじゃないのかなっていうふうに、思ってはいるんですけれども、はい、今度はこの先生の立場から、うん、そういうそのなんていうのかな、エンバーマーの方々っていうのは、うん、今非常に多いんですか？
希望してエンバーマーになりたいというふうに希望して入ってくる子は年々増えてはいます。
うん、
で、その農家さんから入ってくる子たちも、実はエンバーマーにの資格を取ったから、じゃあエンバーマーとしてやっていくのかっていうと、話を聞いてると、エンバーとしてやるべき時はやるけれども、通常今までの農家主として動ける部分は動きたいと。うんうん、だから、まさにハイブリッドだと思うんですね、その考え方、はい、だと思っていて、なので、一番はなぜ来てるかというと、やっぱりちょっと薬品の扱い方を勉強しに来てるかなって私はちょっと感じているのがあります。
非常にこう実用的っていうか、うん、考え方的には理にかなった考え方かなっていうのを、
うん、そうですね、
自分も思っているので、うんうん、
そうですね。私もなんかそこは、今、実は、本当にこう、これから、いろんな方法出てくると思うんですけれども、うん、多分、ソニア社長が考えてる、らっしゃることって、きちんとした、こう、形の中で、ルールを作った中で、きちんとやらなきゃいけないって。で、それは、対外的にもですよね、うん。社会的にも、絶対必要
です。必要
です。はい。なので、そうじゃない人たちも当然なんかあるじゃないですか、はい、だから私はちょっとそこが心配かなという、はい、話聞いていて、まあ、前回ソムヤ社長ともいろいろちょっとお話はしてるんですけれども、なんか表面的なことしか分からずそのままいるかみたいなのがちょっと危険だなと思うことがあったりとかするので、はい、だから多分そこは2人意見が合致してるかなと。
なのでその、うん、もうこれ言っていいのかあれなんですけど、本当に申し訳、業界的に塾原さんとであれば、いろんな突っ込んだ話を包み隠す話ができるんですよ。うん、
はい、
今のその共有できる部分だとか、うん、今後どういうふうになっていくとかっていうことの思いがある程度リンクしているので、うん、こうなんですかね、ああなんですかねっていうふうに話をしていく中で、こう、なんていうか、共有するっていうか、共鳴するっていうか、そういったところが非常に大きいんですけれども、うん、そういう話ができる人って実は申し訳ない、業界の中でほんのちょっぴりしかいないんですよ。自分の中ではですよ。うん、なので、そういうことをこう実際的に、いろんな方々とこう共有してやっていくっていうのは、個人様にとっても業界にとっての発展性を見た時にもすごくいいことなんじゃないのかなっていうふうに自分の中では思っているので、そういう方々とこうラジオを聞いている方々でもそうなんですけれども、いろんなことが聞いてみたいとかっていうことがあれば、うん、ぜひ私たちのところでも結構ですし、今日はエッセンスさんの方でも結構なので、何かこういい形を広めていきたいなっていうことは、うん、そのエンバーミングに限らず、伊豆農家に限らず、やっていきたいなっていうふうに、すごくこれは、業界発展のためにも、お願いするっていうか、やっていきたいなっていうふうに思って、私たちのところもその研修は行ってはいるんですけれども、うん、自分も含めて、研修の中では、包み隠さず、技術は全部さらけ出せと。うちの技術は全部さらけ出せというふうに、言ってますし、来てお越しいただいた方にも、とりあえずうちに来たからには全部技術から何から考え方から全部教えろという話を、本当に包み隠さず話せということを言って、その後こういうことなんだっていうことが分かってもらえればそれでいいと。インプットだけしとく。で、練習は確かにここで次の日だとか、練習は練習っていうか研修はしますけれども、うんうんうん、 そういったところも、感染症の問題だとか、その、器具の使い方だとかっていうところも含めて、やはりその持ち方一つでも、こう、滑っちゃったりだとか、そういうことがないようにしなきゃいけないなっていうふうに思うので、そういうその危険リスクをどれだけ減らせるかとかっていうところもありますし、そのものによっては感染性廃棄物としてやっぱり破棄しなきゃいけないものであったりするので、そういったところもしっかりとその法的な問題がないように処分しなくてはいけないっていうようなところもありますので、そうするとやっぱり料金がかかってくるっていうところも踏まえると、やっぱりある程度の料金が必要不可欠になってくるのかなっていう、そういうそのところまでを含めて、まあまあさんも含めてやっていきたいなっていうふうには思っていますけれども、ただそういう考え方を学校の時に持っていればもっといいなというふうに思いますし、自分たちのその技術は教えますけれども、技術の前にお前ら、自分のスタッフですけど、分かってないとダメだろって。家族が薬抜きも望んでないのに、あ、これ腹水できそうだから腹水抜き抜いちゃっていいですか、バカふざけんなもんやろって言うんですけど、家族が思ってることを形にするのが技術であって、お前たちの技術を教えるんじゃないよっていう話はするんですけど、そういうことがあって、で初めて技術が生きるんだからっていうことで、うん、お前たちの技術が誰が欲しいと思ってるんだってことは言うんですけど、
もうちょっと白熱して
る。いや、すごくわかります。私、復元の勉強をした後にそれすごく思ったんですが、やっぱり技術として持っていた方がいいけれども、じゃあやたらめったらやるかって言ったら、そういうことではなくて、やっぱりその家族にとってやっぱり必要なもの、だからその部分で引き出しは多く持っていた方がよくて、その家族に合わせてオーダーメイドですよね、っていう形で、自分たちの持ってる技術を、じゃあもうこの方は本当はこれ必要ないのにこれもやるっていうことではないので、でもそれだけやはり引き出しがいっぱいあれば、自分の中で、じゃあこの方にはこれとこれで大丈夫かなとかっていうことができるので、っていうことだと
思います。もう、はい、そう、もう、はい、それに。
ね、私は業界の人間ではないので、メンバーミングというものが今、そうやって求められる数が出てきてるんだなというところから、そういったいろいろな、すごく繊細な部分があるんだな、などなど、勉強になりながら今、生徒のように伺っていたんですけども、はい。ちょっと今回はね、そのメンバーミングの学校というところをテーマに対談をしてまいりました。はい。本当にまだまだですね、伺っていきたい。ね、柱の質問もありますので、引き続き塾原さんにお付き合いいただきたいと思います。ぜひ、塾原さんのキュアエッセンス、会社のホームページ番組概要欄に載せているので、ご覧ください。本日もありがとうございました。
ありがとうございました。